よっこらせー、あ、よよっこらせーという感じでさ、皆さんやってきました、キャッチとウェブの時間にようこそでーす。しば、キャッチとウェブとはどういったチャンネルですか？
キャッチザウェブは神様から学び、より大きな将来へ進むために励ましを受け取っていこうというチャンネルです。
いや、素晴らしいですね。皆さんもうやりがいがあるよね、タンさん、キャッチザウェブは。
いや、本当にね、多くの方に聞いていただいて励まされてるよってコメントいただいてね、やっててよかったなと思うね。
いいですね。だからシバもあれですね、みんなにチャンネル登録してもらったり、いろんな人にこれシェアしてほしいよね。
そうだね、チャンネル登録ぜひぜひ。どこが多いんだろうね、ポッドキャスト派の人、 YouTube 派の人。
確かにね、教えてほしいね、
どうやって教えるか分かんないけど。ポッドキャストもコメントとかってできるんだっけ？
できないような気がしな
くて、時々メッセージが届く、
質問とかできるね、とこはあるかもしれない、
うん、あ、そうなんだね、まあ、でも、ね、みんなともっとつながっていきたいっていう思いはあるよね。
ね、でもまあね、これをみんなにぜひ聞いてもらって、日本でね、一緒に大きな波をみんなで起こしながら神様と一緒に乗っていければなと思うんですけども、そうですね、リーダーが良くなればみんなが良くなる、リーダーが成長すればみんなが成長するっていうのがあるので、やっぱどんどん成長していきたいよね、タワさんね。
いや、本当にね、それは止まることがないからね、そこにコミットしていきたいなと思うね。
シバは最近成長したなって自分を実感したことのエピソードって何かある？
成長したなっていうエピソードですか。はあ、
そう。面白さは求めてない。面白さは求めてない。
いや、本当に面白さは求めてないのは分かってます。成長したなっていうところで言うと、あ、まあでも、子供、うん、子育てをしていて、ジュダイ以来が何かをしたときに、なんて言うんだろうね、頭ごなしにそれダメって言うんではなく、なんか座って、なんでそれをしたのかっていうのを、聞いて、なんでダメなのかっていうのを、そうそう、なんか話すように、まあイーライはあれだけど、特にジュダ、だんだんだんだん物事が分かるようになってきたから、そういう話をしてる時に、まあ俺の成長も感じるけれども、まあジュダの成長も同時に感じてる。
いや、いいですね。タワさんはなんか成長感じた、これは成長だなっていうのを感じたことはありますか？
あ、そうだね、一つリーダーとしての成長で感じると、やっぱなんか感情のなんていうの、こう一喜一憂みたいなやつがちょっとこう減ってきたなっていう感じのところ。なんかこう嫌なじゃないけど、想定外のことをニュースを聞いた時とかに、名前だったら「なんでよ」みたいな感じになったりとかしたけどなんか、あ、それも神様はどうにかしてくれるから、今何が大切か見極めようみたいな態度になるような、なんかそう、ね、それをちょっと、ここ数ね、今年感じてるかなと思うかな、
いや、素晴らしいですね。まあやっぱりね、ここら辺のやっぱ自分たちも牧師として成長しなきゃいけないのもあるけれども、やっぱみんなが成長した時に教会が素晴らしい場所へとどんどんどんどんね、立て上げられていくと思うので、で今日ね、話したかったのは柴さん、
はい、
あなたの斧はどれぐらい鋭いのって話なんですけど。
おいいね。
斧を使ったことある、柴は？
斧はですね、僕、斧と共に育
ってきた。斧信二じゃないよ。斧信二じゃないよ。
まあ確かに彼は静岡出身であり、同じ東部エリア出身なんだけれども。でもうちね、風呂とストーブが薪だったんですよ、実家。だから、
五右衛門風呂。
五右衛門風呂ではなかった。
牧野ってこと？
牧野。
あ、そう、斧と牧野。
あー、牧野って。牧野の方。
ごめん、マジで変な種な変な種まいた。
でもだから薪っていうものを使ってたから、結構ちっちゃい時から斧の使い方みたいなのはお父さんから教わって、
すごい、ね、薪割り
とか、ずっとやってたね。
薪はそれ何、森林から持ってきて乾かしてとかもするの？
そうそうそうそう、山から切って、そう、チェーンソーの使い方を教えてもらって、
すげえ、
そう、それを家に持ってきて干して、冬になるとそれをこう割って、っていうのを、まあ、今考えたら
なんか言ってたね、そういえば、
薪割り事件は俺多分
薪割り
事件は俺多分さざ波で話してるからね。
話して、そういうことか。
そこにつながってる。伏線回収完了。
完了でございます。
完了でございます。
タさんは使ったことある、斧とか？
斧はね、多分ちゃんとしたやつ触ったことすらないんじゃないかな。
ないよね、そこまでやんないもんね。
うん。
ノコギリギリ、ノコギリ。
ノコギリギリ。ギリノコギリね。
ノコギリギリ。
ギリ。
そうだね、ギリノコギリかな、俺も。ノコギリギリかもしれない。
超自然的だったで、ね、今のは
ちょっとおかしいなって頭の中でどういうふうに言うんだっけこれっていうの
ギリギリだ、ね、
まあでもなんかそんな感じで、あの電動書の銃の銃にはですね、皆さん、あの、はい、斧の切れ味が悪くなると余計な力がいる、そんな時には刃を研ぐことだって書いてあるとこがあるんだけども、やっぱり日常生活の中で自分たちの役割、リーダーシップやってること、そして多分多産さ霊的な面でも与えられると思うんだけども、うん、やっぱりさ、なんかたまにやってはいるんだけども結果が出ないって時もあるもんね。
うん、ね、なんかどんなにやってもどんなにやってもどんなにやっても結果出ないっていうのは、まあ、どんな仕事でもね、うん、教会でもいろんなことやっててみんな経験あるのかなって思うね、うん、
それってでもさ、そういった時ってたくさんやっぱ心の問題ってわけじゃない時も多いもんね。素晴らしい心で使えてる、素晴らしい心でそれにね、うん、向き合っているけども、ただ結果が思うように、うん、あの出ていないっていう時もある。
あるね、あるし、それが本当にきついのはわかる。あの正しい思いで正しい目的のために正しいことをしてるはずなのに、なんで何も起きないんだっていう、
あの確かに、ね、
結構苦しいよねそこってね。
うん、私なんか千葉ジョン・マクセルもさ、なんかよく言うのがさ、そのビジョンが丸太だとしたら、うん、毎日ちょっとずつでもいいから、うん、あの叩きに行きな、斧と一緒に叩きに行きなさいって言うもんね、うん、
そうだね。やっぱそこを日々攻めることっていうのがやっぱり、あのその木を切り倒すための確実な近道というかね、あの、うんうんうん、道のりだと思う、うん、
でそんな中で芝はさ、めちゃくちゃやってんだけども、うん、この木全然倒れないなって体験ある？
この間、
うん、
まあ、これちょっとずれるかもしれないんだけど。
ずれるんかい？
ずれない、あの
うちで、ね、ずれないんかい、
ずれないんかい。
ホームパーティーをするときにこう、うん、いろんなさ、やっぱご飯を作るじゃん、
うん、
あれ作ってこれ作ってこれ用意してっていう風にやってて、あのね全然完成しないの。あの作ろうとするものが多すぎて一品すら出来上がらないみたいな。あれすごいいい例だなと思ったんだけど、一個だけ作ろうと思ったらすぐできるじゃん。
あ、
10個の品物を作ろうとすると全然できなくて、ひときはじめちゃうみたいなさ。
なるほど、
ね、はいはいはい、はい、
そうそうそう、それちょっと最近体験してこれあーと思ったんだけど、
これずれてますかターさん？
俺ちょっとずれてるかな
浮かんだからちょっと言いたくなっちゃった、
ね、でも一つのいいね、一つのコンセプトのいい例えでは本当にある
でもずれてるかずれてないって言うと
ただずれてる
質問なんだっけ
質問なんだっけ
そこの回収の仕方よ。ターさんはなんかさ、あのやっぱコネクトグループのターさんのさ、昔葛藤したってところもさ、とりあえず何百人も誘ったっていうところもさ、それでやっぱ頑張ってさ叩いてはいるんだけど切れ味が悪かったって、そういった感じかな。
いやマジでそのこれに関してはそれが本当に果てはまるなって思うんだよね。なんかこのいい心でいい目的のためにひたすらやっぱり人と会ってとか、うんうん、イエスを伝えてとか教えてとか、うんうん、一緒に時間過ごしてとかさ、うんうん、もう本当に自分の限られたもうスケジュールの中にもパンパンにさ人との時間を入れたりとかしてさっていうさ、うんうん、やって誰も救われないとか、誰もコネクトグループにつながらないとか、誰も教会に来ないっていうのが、うんうんうん、本当にシーズン的になって、あれは本当にきつかったなっていうのがある、
うんうん、やっぱそういったことところを通ってるとさ、そのターさん的に聖書に書いてあるけどさ、やっぱ余計な力がどんどんどんどん加わっちゃって逆に疲れ切っちゃうとかさ、あの逆回りしちゃう
逆回り、
なんで
言
うこれ、
いやいや、なんだ、
言いたいことは
空回りだ、空回り、そう空回りだ、そうだね、俺も同じ穴に入って今俺危ない
、そんな感じのイメージ。田さんがその時のやっぱ全然効率が良くなかった、余計な力がどんどん力んでっちゃって、もっともっと大変になっちゃうみたいな、
うん、いや本当にそう、もうどうすればいいの、神様なんでこれダメなのって、ずっと斧振って斧振って斧振って斧振ってって、多分ね、うんうんうん、斧多分抜けてんだよね、もう斧がないぐらいのただのもうそう、よく見たらえ何もないじゃんみたいなレベルのそう、ただひたすらに力任せっていう感覚はすごかった。
確かにね、うん、でもさ、その芝この中でもさ、英語でいろんな役があったりするんだけどもさ、そのやっぱ、うん、研ぐという知恵、
うん、
と一緒にその刃を研ぐときにもっと成功に導いてくれるって書いてあるんだけどもさ、うん、 やっぱその中でじゃあ研ぐっていうのはあの、はい、やってることに関して言うと、うん、どういったことが研ぐという行動に現れるのかな。
なんかやっぱりその神様に知恵を求めるだったりとか、うんうん、自分の強みにフォーカスを置くだったりとか、うんうん、やっぱどんどんどんどんそのね当ててる歯の先っぽをシャープにしていくために、
うん、シャープですよね。
シャープにね。
シャープ、
はい、テレビですか？シャープのテレビ。
うん。
うん、
そうなんかい。
うんって
。ありがとう。でもそういうところかなっていうのは一つあるよね。知恵を求める。神様の知恵を求めていく。
うんう
んうん、何ですか私の役割はっていうさ。
うんうんうん、逆にさ、タンさんこれ霊的にも言えることなのかな。
うん。
なんか霊的に鈍っちゃう、鈍くなっているっていうかさ、もちろん やっていることでのスキルアップという知恵でさ歯を研ぐことはできるけども、うん、霊的に何か直面してる時に、うん、やっぱその自分が神様が与えてくれているその神様の言葉というと刀っていうのをさ、うん、鈍くなっちゃってるっていう、その霊的にもこれ適用できるのかな、
うん、あると思うね。っていうのもさっきの例で言うと俺が本当に、うんうん、本当に磨かなきゃいけなかったのは俺のモチベーションだったっていうところ、
うんうんうんうんうん、
その俺がそのやってたのはなんか実は本当に正しい思い正しい目的のためにやってたけど、どこかでそれがうまくいかずにリーダーシップを失う恐れだったりとか、
うんうん、
なんかそれによって失敗してしまう自分が嫌だったっていうピクチャーが心にあって、うんうん、でもそれ結構鈍ってる状態だと思うんだよね。
なるほど。
でも神様が正しい言葉をくれて、私のためにやってる、自分のためにやってるって質問をくれた時に、
うん、
俺の本当にこの霊が本当に尖れたっていうか、正しいその何姿になったっていう経験があるから、
うんうん、だからそれやっぱさ知恵っていうのが入ってきたっていうことだもんね。神様の言葉を通して違うよっていう知恵が与えられたってことでしょ、うん、ターさん的には。
そう、本当に神様は本当に面白い形で聖書っぽい質問をしてくれるんだよね。私のためにやってる自分のためにやってるって今でも覚えてるもん、その心で響いた言葉が、うん、それが自分にとってのすごく知恵になったし、あ、これは俺のためなのかな、神様のためなのかなっていう判断基準にもなってるから、
うんうんうんうん、
それによって霊が尖れてるのはリアルに、
うん、確かに。で柴さんやっぱさヤコブの 1-5 とかのも書いてあるけどさ、その、ね、知恵を欠けているものは私に求めなさいっていうさ、
うんうん、
そこで裁かれることはないからっていうさ、やっぱ神様はいい神様だからさ、もっと知恵ちょうだいとか、これをどういうふうにもっと解けるのかなって言ったらさ、絶対に教えてくれる神様だよね。
そうだね。でこれは本当にみんな一人一人がぜひ祈り求めてほしい分野だと思うし、
うん、
なんか俺も本当にこのエリアって常に祈ってる、もっと知恵欲しいって、うん、で自分自身がやっぱりよりね優れたリーダーになっていくためには、うん、やっぱその神様からの知恵っていうもの、自分の知恵で人々を導こうとすると限界がどうしてもある、
うんうんうんうん、
からこそやっぱ神様から来る知恵で、で時々やっぱ体験するのがその何かを人に話してる時に、
うん、
これどこから来た、この言葉とこの思考どこから来たっていうさ、
うんうんうん、
でもそれってやっぱ神様がそこに、あ、今これ注いでくれたんだ、与えてくれたんだっていうのがやっぱ体験したことがあるからこそ、これに関して本当にぜひみんなも祈り求めてほしいし、
う
ん、
確かに
それによって斧を研いでいってほしいなって思う
んだよ、うん、ジャーナルとかもそうだよね、うん、千葉ね、
うん、間違いなく日々あの受け取り自分の身にしていくっていうところ、う
んいいね。で、田さんなんかここでちょっと絡めていきたいなと思ったのはさ、その、うん、ユニコーンになるって話前ちょっと話したと思うんだけどさ、
う
ん
う
ん、
そね、
その、うん、これさ結構さ詳細的にあれだよ、アマちゃんも最近読み始めたんでしょこの本。
そうなんだよね。これ実はあのマサシがねミーティングで一回シェアしてくれて、あの日アマンダは即あのアマゾン Kindle で本を買って、
すごいね。
すごい。
今どの辺まで行ってるのか分かんないけど。
でもこれあれなんだよね、その3万人ぐらい あのアメリカの CEO とかすごいリーダーシップを持ってる人にアンケートをした上で、その人たちがみんな持っている共通のリーダーシップクオリティっていうのを12個データによって示されたものを言っているところなんだけども、まあ一つがさ、タワさんその素早い行動、
ね、
足ふっかるっていうんですかね、言い方いいか分かんないけど、ふっかるな人、足が軽い人で俊敏な人っていうのと、あの問題解決をできる人、そして先見の目がある人、準備ができている人、そして自分自身どういったことが、ね、自己なんて言うんだっけこういうの
理解、
自己認識、
自己理解、認識がある人、そして生産性がある人ってとこだけど、やっぱさ成功している人ってやっぱ足軽いよね。アマチュアもすぐ買ったぐらいだもんね。
そうだね。もうなんか足が軽いっていう表現がわかんないけども、そのなんか物事に対する なんていうの、切り替えの速さだったりとか、やるって決めたことに対しての決断力だったりとか、完璧を求めずとも今何から始められるかで始められる人って、うん、この素早さっていうところ、フットワークの軽さっていうところに。
サッカー選手で言ったらどれぐらい速いんですか？
岡野。
古いジョホーバルの。
ジョホーバル。すごいな。世代が、世代が狭まったな。
でもすごい思ったのは、なんか自分もこう、ちょっとハブのね、ミーティングしたときに、あの、横浜のマサル君がね、もうその場で購入、話しながらも購入しましたっていうぐらい早かった。
やっぱそういう人たちなんだね。
リーダーシップが高い人たちはやっぱ素早いのかなと思うけど、やっぱさ、でも田さん、この自分の斧を確認する上でも、今ちょっと言った12個全部じゃないけどさ、
うん、
あの言ったクオリティっていうのはすごくさ、斧を見極めるために大事だよね。
いや、それめっちゃ思うね。自分って今迅速に対応できてるかなとか、素早く決断できてるかなって自分に聞くことって、斧の様子を見るのと同じだなと思うね。
うん、私そこの中でさ、変わらなきゃいけないときはやっぱ迅速にしなきゃいけないし、その自分をね、うん、自己認識する上でさ、たまにしばあれだよね、斧が鈍ってるっていうのも気づかない人もいるかもしれないよね。
そうだね、うん、そこにあのね、ずっと振ってるしっていうさ、当ててるしっていうね、でも、うん、あれっていう、その何か成果が見えないときに、あれおかしいなっていうふうに気づくことはすごい必要かもしれない。
だから田さんのそのコネクトグループの掲示っていうのは、そこに気づいた瞬間だったってことでしょ。そこまで、その前までは自分の斧が鈍ってたのは気づいてなかったわけ。
もうただがむしゃらに頑張っている状態だったっていうかさ、うん、本当にもう、うん、ただ振ることだけを集中してたっていうのがリアルにあったね。
ミスターフルスイングですね。
マジでミスターフルスイング。
悪いことじゃないもんね、それもね、田さん。
うん、ただ本当にやっぱ情熱があって、そこに本当に注ぎたいっていう犠牲があってっていうのは、うんうん、ね、だからこそ神様を教えてくれたのかな、正しい方向性を教えてくれたのかなと思うんだけど、うんう
んうん、でなんかさ、もう一つ田さんに聞きたかったのはさ、すごく最近田さんがよく言うのはさ、同じようなことを今やっているんだけれども、うん、もっと簡単になったとか、もっと精霊が働いてくれてるのを感じるって田さんよく言うけどさ、それってやっぱさ、斧が研がれ続けながらもっと成功を見始めていったってことにもつながる？
うん、そうだね。さっきの言うと神様からその質問聞かれて、もう俺が言ったのは、うん、もう何でもいいからあなたに使わせてください、全部手放すってもいいですって、怖いけどって言って、うん、でもそしたらその後に神様マジ恵み深くて、本当こう、うん、その今までじゃめっちゃ連絡したりとかしてたわけじゃないのに、いろんな人とかつながってきてとか、うん、ってなってグループとして成立してて、そっからなんかね、あの変わってったことがあるかな。なんか、うん、頑張ってやるってよりもなんか神様に信頼して、うん、やって正しいことをそのできる限りやってるときに、あの想像を超えた結果になっていくっていうのは経験
して、うん、いや素晴らしいよね。だからそこの中でね、あのぜひみんなにねしてみたい2つの質問があって、芝、1つ目は、うん、もっと賢くできる、もっと生産的にね今のやってることでできるのかなっていうのもさ、その斧の状態を見るのにね、うん、いいあの質問だよね。
そうだね。自分が任されてることの中で生み出せるパフォーマンスの 120% を出せてるのかなっていうところ、うん、やっぱそれって自分で分析するのもそうだし、周りに客観的に自分を見てる人に聞くっていうのもそうだと思うし、
うん、
やっぱそういうところからの気づきを大切にするのは重要だと思う。
芝、うんうん、はなんか最近さ、その、うん、もっと賢く生産性を上げるために試したこととかある？
試したことと
か、取り組んだことでもいいし、
うん、結構意識してるのは、あのやっぱり自分よりも優れてる、あなんていうの、それをやるのに対して自分よりも優れてる人ってやっぱ周りにいっぱいいるからこそ、うん、結構いろんな人にこれやってみない、あれやってみないっていう声かけをしてみて、
うんうん、
あの自分がやるよりも上手にできる人を探そうっていう意識を持つようにしてるかもしれない。
成長意欲ですね。
うん、
いいね。田さんとかは仕事やってる中でさ、もう、うん、結構ここあの最近の最先端のさ技術とかになるかもしれないけどさ、その AI とかを活用するっていうところでも、もっと賢く時短になって、うん、もっと多くのことをできるきっかけにもなるのかな。
そうだね。特になんか俺のやってる分野だとやっぱり翻訳だったりとか、いやその、うんね、あるけど、でも翻訳ってすごく時間かかるんだよね、
うんうんうんうん、
でも本当に時間かけるべきものもあれば、すごいね、うん、こう内輪のコミュニケーションだから、確かに、そこまで時間を費やすべきじゃない翻訳も存在するんだけど、うんうんうん、これは AI 俺は AI にそれを投げて出来上がったものを編集するってだけで、うん、あの15分だったものが2分で済むようになったりとか、
確かに、
うん、それによって俺は他の13分他のことに使えるってことが現実に起きてるかなって思うから、うん、そういう学びは必要になるのかな
と、うん、確かになんか大げさに言うとさ、もちろん本のさ翻訳を AI には任せないけど、うん、そういったドリームチーム内のねあの小さいコミュニケーションとか今週ここですよみたいな感じは別にあの AI に任せちゃってもいいって感じだよね、
うん、そうそうそう、もちろんねちゃんとしたプロジェクトの場合はちゃんとそこにはねあの人間の頭と心を注ぐ必要あるけど、うん、本当にまさしってのは、うんうん、じゃあ励ましの連絡をしたいとかさ、そこに頑張って頑張ってこれどうしようどうしようどうしようって20分かけてたら他のことに使えてたのにねってなっちゃう時あるから、
ね、確かにね、だからねもっと頑張るじゃなくてもっと賢くあのやっていくっていうことを取り組んでいくことがおのね遂げるきっかけにもなるかなと思うし、2つ目は芝、うん、あれだよね、それ実際にやってることが成功してるかって振り返るのもねいいことだよね。
うん、そうだね、まあさっきの斧で言ったら実際にそれきなんていうの切れてるっていうのかな、斧で言うと、まあ、その
切れてる切れてる
今日と回った
今日と回った古いなネタが全部古い
じゃあダメなんだよね。でやっぱその斧が当たってるところを見てあちゃんと刃が入ってるなっていう確信を持つっていうこと、
刃が入ってる
あの斧の刃が当たって木がちゃんと削れてってるっていう、やっぱりその自分が任されてるエリアで実りを見てるかどうか、うん、コネクトグループリーダーなのであればコネクトグループがね喜びがある活気のある人たちがこう集まって、うん、あのイエスを愛する人たちがこう増えていってるのかであったりとか、うん、ドリームチームの中であれば何かこうまた一つ新しいことに取り組むことができるようになったとかさ、うん、あるいはねロスターをちゃんと回せるようになってきてるとかさ、そういうね小さいところかもしれないけれども、でも確実なその前進っていうものがまあ成功勝利の定義だとは思うんだけれども、うんうんうん、自分なりのそのそれをちゃんと定義づけしてそれを測るっていうのは必要だと思う。
難しいよね、タワさん。でもその成功を一つ取っちゃうとさ、やっぱいろんな定義の仕方があるからさ、やっぱ健康的な成功の見方っていうのも、うん、やっぱ心を守るためには大事だよね。
うん、いや本当そうだと思う。なんか成功って聞くとやっぱり一番に考えやすいのはやっぱ数字だったりとか、
うんうんうん、
目に見える数だったりとかっていうのがさ成功でさ、うんうん、例えばさキャンパスによってはさ今こういっぱい人がいるから成功だとか人が少ないから成功じゃないとか見方をしちゃう人もいるかもしれないけど、
うんうん、
でもいろんな要素があってさ、やっぱそこにうわ今この人数だけど喜びが今までよりも全然違うっていうかさ、うんうん、みんな喜んで神様に仕えて捧げて今やってるっていうのはさ、それも成功だしさ、じゃあなんでこれがうまくいってんだろうって、じゃあどのようにそれをできるんだろうねっていうのを見ることもすごく重要になるのかなと思う、
ね、間違いない、
うん、なんかそこの中でねちょっと違う聖書箇所になっちゃうかもしれないけどさ、やっぱ健康な木からは健康な実が生まれるっていうのもここにつながるよね、うん、成功につながるっていうかね、
うん、そうだね。でそれがやっぱりさっき言った自分が任されてるものの実だと思うから、
うんうんうん、
そこに着眼していってもらいたいね。
うんうんうん、タワさんはさ定期的になんかこういうさ自分の斧の状態っていうのをチェックするあの時間とかって持ってたりするの？
あーそうだね、いい質問だね。なんかじゃあめっちゃ座ってじゃあ見るかって言ったらまあするべきなんだろうけど、うん、最近めっちゃできてるかってそうじゃないんだけど、でも、うん、何がうまくいってて何がうまくいってないかっていうのを考えることはよくあるのかなって思うかな、
うんうんうん、
いろいろ試すこと、今までだったら試すことすらも俺はちゃんと準備できてないと試されないってから、うん、さっき言ったら迅速じゃないタイプだったんだけど、うん、
なるほどなるほど。
例えばアウトリーチとかランゲージエクチェンジどうやってプロモーションとか何をしたらとかっていうのも、うんうん、思いついたことをチームが提案してくれるならじゃあやってみようやってみようやってみよう、
うんうんうん、
あうまくいってるうまくいってないとかっていうのを、うん、なんかすごくこう1回1時間使って考えるというよりもこう結構動きながら、見てる見て変えたりとかっていうのは最近よくやってるかもしれない、
うんうん、なるほどね。芝はどう？
なんかこの間ちょうどまあ自分のチームの人と話してて言ったのが、うん、やっぱりその1回2回イベントだったりとかさ自分たちがこう何かをやってみて、まあもちろん振り返りはするんだけれども、その1回2回のデータではなくて、まあちょっとねもうちょっとそれを やってみるっていうかさ、でそのタイミングで振り返るっていう、うんうん、でやっぱそれを最近あのうち あの東京ウエストのキャンパスの中のまあとある一つのミニストリーの中で、うんうん、あのやるようにし始めたっていうのはあって、うんうん、で過去4回を振り返ってみてどうか、でそこの段階で、うん、ここを変えてみようか次こうしようかっていうさ、
うん、
チェンジを生み出していくみたいな、そういう振り返りみたいなのはするようにしてるかな、
う いいね。でもやっぱそういった振り返り2人ともその時間がやっぱりさ、うん、その切れ味がよくし続けるための秘訣でもあると思うし、そこがやっぱ余計な力をね、うん、持って振りかざしてるんじゃなくて、うん、で研ぐことを研ぎ続けることってね繋がってると思うけども、うん、あのなんか他にたくさん付け加えたいことある？これに関しては。
そうだね、さっきのなんか成功の話で考えてたのがロロさんがよく言ってたんだけど、あの、うん、小さな健康なものは成長する、
うんうんうん、
小さくても健康なら成長していくっていうのがあるから、うんうんうん、そうやってこの斧に例えるならば、小さくても斧が鋭ければ必ずそれは成功に向かっていくっていう。
確かに木は倒れるもんね、鋭ければ、ね、
そう斧のサイズじゃなくて、うん、木、うんうん、その斧さえが小さで子供サイズの斧だとしても鋭かったら、
うんうんうん、
ねいつかは切れるっていうのがあると思うから、うんうん、そうだから自分の持ってる斧を見極めることも大事だし、それを研ぎ続けることがそこの見たいものにつな、あの神様用意しているものにつながっていくなって思う、
うんうんうん、いいね、素晴らしいと思う。でなんかちょっとそこでさ、あの別なトピックになっちゃうかもしれないけどさ、やっぱ忠実であり続けるっていうのも大事だよね。
そうだね、斧で言うとさ、一回のグイーンっていうスイングで木は切り倒せないっていうのがやっぱり斧の、うんうん、なんだろうな、
確かにチェーンソーじゃないもんねこれね、斧をくれてるもんね、
そうそうそう斧の特徴ってそうだと思うんだよね。だからこそ何回もそれを当てに行くっていうところで、
うんうんうん、
継続は力なりの本当にあの、うんうん、例だなと思うんだけれども、
うんうんうん
うん、それに忠実になるっていうことは絶対的に必要だと思う
ね。多産しかもさ、あのやっぱルカのところでも16のところでもさ、うん、やっぱ忠実なものに忠実なものは大きなものにもね信頼できる人になるって書いてあるけど、やっぱ本当にさ、いろいろな周り素晴らしいリーダーがライフハウスにはねいると思うけども、やっぱりそういった人たちでさ、どんなに大きいことも小さいことも忠実だったからこそ、そういうふうな役割を与えられてる、影響力を与えられてるって感じしない？
いや本当にそう思う。本当にこの牧師とかもリーダーたちも見てても、うん、本当にこうやっぱり小さなことに忠実であった人が今大きな責任が与えられてる人もたくさんいるし、やっぱそれをそのなんか時間軸で見て、それこの聖書箇所をすごく最近すごく感じるっていうか、
うん、
あの時からだ、確かにあの時から忠実だったもんなっていう人が今大きな役割を与えてるっていうのはすごくあるから、すごくこの聖書箇所に感動してるシーズンである。俺は、
うん、やっぱ霊的にもそうだしさ、芝やっぱ神様が選ぶ、ダビデを選んだ時もそうだけどもさ、うん、やっぱスーパースター的な人を神様選ぶというよりかはさ、素晴らしい心、神様の方に心を向いていて着実に今任されてる人をやってることをどんどんどんどんね、プロモーションしていくっていうかさ、次のステップ次のステップに歩ませていってくれるよね。
そうだね、でやっぱり自分がその例えばね、で HR をやってる人とか分かるかもしれない、どういう人と共に働きたいか、どういう人に任せたいかって言ったら、やっぱりそういう人だと思うんだよね。なんかすごく鼻のあることだけはすごいちゃんとやるけれども、うん、でも雑務は、いや僕のやることじゃないですみたいなさ、
うん、
じゃなくて、でもそれも神様のための働き、これも神様のための働きっていう、神様に使えるっていうものが何なのか分かってたら、うん、なんか別にそのことの華やかさだったりとか大小って別に関係なくなってくると思うんだよね。
うん、確かにね、
そう、だからその心すごい大切だと思う。
うん、あとさ、ターさんやっぱ大事なのさ、やっぱ目の前に置かれているもの、与えられているものに忠実になってベストを発揮し続けるっていうさ、やっぱ仕事の面でもそうだし、うん、やっぱドリームチームの面でもそうだけど、両方にやっぱ全力で神様に使えるように、うん、人々に仕事に使えるっていうのが大事だよね、小さいことでもね。
うん、いや本当そう思う。なんかそのじゃあ神様に忠実であるっていうのは、他の時間を全部犠牲にして教会の中でだけたくさんたくさんたくさん使えることが答えっていうよりも、神様に呼ばれてるものに忠実であること、例えば日曜日はね、もしかしたら一つの礼拝に出て一つのドリームチームで使える、それだけかもしれないけど、もう平日で神様に忠実に使えることに呼ばれてる人もたくさんいるだろうし、でもそこをないがしろにするんじゃなくて、神様が呼んでんならそこに忠実になるよっていう時に、信じられないぐらいの将来が多分開いてくるのかなって思う、
なんかそこをなんかやっぱさ、業法というかさ、キングダムビルダーズみたいな存在として成功ビジネスの中でもしながら、やっぱり教会の中でも影響力のあるリーダーになるっていう、やっぱ両方の二足の、やっぱこれ大谷翔平理論ですかね、堀内さん。
投球もできバッティングもできるっていうところですか。
そうです、
うん、やっぱそれができたら本当にマルチな選手って重宝するよね。
うんうん
うん、
でもどっちかじゃなくてもいいってことでしたからさ、もちろんみんながみんな牧師になるわけじゃないじゃん、芝、うん、 ね、で牧師になりたいという志があるのが素晴らしいことだと思うけども、やっぱ、ね、皆さんその家族がいたりとか、素晴らしいお母さんとして神様に使えるということかもしれないし、素晴らしいビジネスマンということかもしれないけども、やっぱ自分のいるところで神様に使えて小さなものに中心になっていくっていうことで、やっぱ日本が大きく変わっていくきっかけになるかな。
うん、そうだね。あなたの持ってるポテンシャルを 120% それによって引き出せると思うし、誰かみたいになろうなろうっていう風な頑張り方ではなくて、私に与えられてるこれを私は責任を持ちますっていうのが、やっぱり神様に愛される忠実さだと思う。
いいね。たださん、なんか他に付け加えることある？忠実さとかこれに関しては。
今その言ったバランスとかも言ったけど、聖書にはそのネヘミアって人そうだなって思うのがさ、壁の再建っていうプロジェクトっていう事業をやりながらさ、そのイスラエルの民っていう人たちをケアする、そのね、その聖書を、聖書と剣を持って動くような、なんかすごく何どっちも神様に呼ばれてどっちにも忠実だった人だなって思うから。
ネヘミアってあれだっけ、こう壁を立てながらさ、敵も来たからこういう風に戦ってた人だっけ。
あ、そうそうそうそうそうそう、そんな感じのね、もうもうすごいよね、そういう感じのなんか、今の現代で言ったら仕事しながら教会を立て上げながらし、ビジネスっていう人も同じピクチャーだな
と、ビジネスをしながら子育てもしながらいろんなこともしながらっていうのもね、できちゃう世代だよね、これ今ね、
ね、それができると思うし、でも、それが規模で考えない方がいいなってすごく思う。そのあの人みたいな規模でやってないからっていうよりも、今手元にあるもので忠実であれば、気づいたらそれは、あれこんなことになってるっていうことになると思うから、
特に芝なんか最近のこの世代で言ったらさ、もっともっと生産的にいろんなものができるようになっている世代じゃない、だから AI とかを使ったりテクノロジーを使ったりとかさ、仕事も簡単に始められる、簡単って言ったら分かんないけどさ、始めやすいとかさ、いろんなことができる中でさ、やっぱ神様も自分たちにね、これだけっていうよりかはさ、心があるならできるんであれば、いろんなことを通して、ね、その光となってほしいと思ってるのかな。
そうだと思う。やっぱりあなたに与えられてるスキルっていうものは、神様の王国を立ち上げるために与えられてるものだっていうのが大前提だと思うからこそ、それができるのであれば本当にそれは素晴らしいことだと思うし、それを通して神様に栄光を返すっていうことをやっぱりやっていってほしいし、その自分の、ね、好きなことを探求していくっていうかさ、ただなんかことのやってることの大きさイコールあなたがいい働きをしてるかどうかの物差しにする必要はないかなっていうふうに思って、もしかしたら、ね、すごくたくさんの人に影響を与えてその働きをしてる人もいれば、さっきたすけが言ってたお母さんっていうふうに、あ、まさしが言ってたっけ、お母親として、ね、次世代を立ち上げるって、確かに、ね、1人2人3人の子供を立ち上げるっていうさ、そこへの影響力だけかもしれないけど、でもあなたがやってることは、その大きな働きをしているように見える人と同じぐらい重要で素晴らしいっていうことを、やっぱり一人一人が心に持つってすごい大切なことだと思う。
確かに。そのだって3人の子供がさ、世界を変えるようなね、ビジネスマンや牧師になっていくっていうのもあるからさ、それがね、今あなたの前は3人かもしれないけど、3人を通して何万人につながることかもしれないし、たださん、あとあれだよね、その結構みんなさ、大きいこと大きいことばっか見てしまって、足元手元にあるものをさ軽んじてしまうっていうところが、やっぱゼカラエにもさ、やっぱ小さい、ね、スタートを軽んじるなって書いてあるもん、
いや本当そうだね。小さな始まりを軽んじてはならないってすごく好きでさ、ここから始まるって、その計りを持った時から始まるって、そのゼカリアに神様は語ってるけど、さっきさ、今 お母さんの話だけど、ジョン・ウェスレーっていうね、青学を立ってきた橋本、のね、その人だけど、彼なんであんなに神様に燃えて、神様のために貧しい人たちに福音を伝えるっていう働きを始めた人なんだけど、実はお母さんがもう10人ぐらい子供いたのかな、結構いた
んです。なんだ、すごい。
でもお母さんに絶対に話しかけちゃいけない時間があったんだって。1日の1時間、この時間はお母さんは僕たちのために祈る時間だから、お母さんのとこにトントンってしちゃダメだよっていうので、でお母さんはその子供たちのために神様の使命だったりと、神様のこの人生のねことを祈ってて、その中の一人のジョン・ウェスレーが、もう時代を変える、国を変える、それが他の国にも影響するような働きにつながる人になったっていうのがあるから、ね、まさにだってお母さんからしたらさ、一日忙しい一日の中のさ、あの時間をさ、まさにあの時間がそういう結果になってると思うから、
すごいね、
感動するよね、すごい。
いや すごいね、小さいどんな小さいことでもね、うん、神様に忠実になった時に大きい働きの一部にしてくれるっていうのが、ね、うん、すごいからこそやっぱねそこの中でやっぱ斧切れ味どうなのかな、成功していってるのかなっていうかね、なんか力が入りすぎてるのかな、なんでだろうっていろんな質問をね、うん、芝自分にね状況に対しても自分自身に対してもね自負してみてほしいね。
そうだね、問いかけっていうものによって、まあ、自分を分析してそして神様にやっぱ導かれている自分の斧っていうものをこう導いていってほしいね。
うん、いい感じですね、うん、そんな感じで大丈夫ですか、うん、二人とも
素晴らしいです。
はい、そんな感じで皆さんもねぜひぜひ斧を一緒に解きながらもっと大きい、ね、ことをね一緒に成功していきながらこの国を一緒に大きな波と一緒に、ね、神様の愛と一緒に飲み込んでいきましょうっていう感じで、
いいね、
いいね、チャンネル登録をしていただき他の人にもお伝えしていただければと思います。また次回のエピソードで会いましょう。またね、
またね、
バイバイ。
はい、てな感じで本日もやってまいりました、斧を解く時間です。
お
ー、解かれた斧で今日も切り裂いてくれるんだなというふうに思いますけども、楽しみだな、ね、この水面が解かれる、水面がね、
水面が解かれる、すごいポエティックだな、すごいな、
シュンってされるんだと思いますけど、今日はもうもちろん番長でいいですよね、タスケさん。
あ、すいません、いいですか、いやすいません、
番長でいいですよね、
ぜひちょっと炎を見せてほしいです。
先生、番長といえばあれじゃないですか。
何ですか。
中岡先生の家の犬番長じゃないですか。
僕飼ってた犬の名前番長でした、ね、確かに。
確かに。でも堀内先生お願いできますか。
私ですね、分かりました、もう行きましょう。
1週間休んでもめちゃくちゃ尖れたと思うの、ね、
実は先週あの振りの後僕に来るってもう本当に確信して家に主人が帰ってきた時の犬ぐらい俺尻尾振ってたんだけどね、あの助けに行ったっていうところで、
あーどうぞ、
やめて今の2秒間の沈黙。
なんか俺たちのリアクションの分もシバがなんかすごく今燃え上がったから。
はい、じゃあこれはですね、話しましょう、さざ波でいきましょう、
話しましょう。
さざ波うちわみたいの作りたいね、夏ね、これでさざ波ましょうみたいな。
より涼しくなるみたい な, いいな、これでもっと涼しいんだよね。
早く話せよ。
アニメだけじゃないんだっていうストーリーなんだけど、先日本当に3月の頭ぐらいの話なんですけど、家に帰ってるって車で、で家の近くにこの丁字路があるんですよ。丁字路で
右に丁字路じゃないの、丁字路なの、
丁字路、
丁字路、
丁字路、丁字路っておじいちゃんやないですか。
ABC デーじゃん。
いいっすか、
デーデーデーっていう DVD のこと
で、デーデーデーで、そう T 字路があって、右が我が家で左はまあ違う方向に行く道なんだけど、
そりゃそうだろうよ。そりゃそうだろうよ、
当たり前。
何それ、上を見たら空がありますって。
下は地面、
下見たら地面なんですよねって。やめてくれ。で進まんよ。
本当に進まないよ。で右に曲がろうとウィンカーを出して車を切り始めたんですよ。そして左側から何も来てないかを確認するためにパッとこう曲がりながら見てたら、そのちょい先に石焼き芋のトラックが止まってて、
うん、
いや石焼き芋かと思いながらそのトラックに向かってめちゃめちゃ走ってる人がいたのね。
うん、
待ってっていう感じで石焼き芋さんが面白いなと思って、この令和にあんな石焼き芋を追っかける人いるんだって、どんだけ石焼き芋好きで、ね、本当にこのチャンスを逃したくない、私はもう今日この石焼き芋を食べないとダメなんですみたいな、うん、もう本当に そんな面白い人いるなと思いながらこう右に曲がって、で、ああ、石焼き芋さん、買えたかな、あの人って思いながら、こう、車を止めてたのね。で、車止めて、で、車から降りて。
そりゃそうだろよ。
どうすんの、降りない。
止めてくれるのよ。
止めたら降りますよ。
止めた。で降りてドアバタンで閉めたら、そのドアの向こう側からドアの向こう側から、
またドアも閉めるだろうよ。
ドアの向こう側から芋持った俺の息子二人がパパおかえりって言って走ってきて、その向こうからアマンダがおかえりって言って走ってきたのよ。であれと思って、さっきあの焼き芋屋さんに向かってた人と同じ格好してると思って、であのアニメのように走ってた焼き芋必要としてた人は俺の嫁だったんかっていうさ、こんなアニメだけの世界じゃないんだなっていうストーリ
ー。なるほど。え、食べたの？
食べたよ、美味しかった。
食べるだろうがよ。あったんだから。
たすけさん、これは何サザナミですかね。
いや、もうこれはあの湯気の湯気ぐらい。
湯気。
二湯気。石焼き芋の二湯気。
湯気。あ、割った時の湯気みたいな感じ、
ね。そうね、割った時のふわっていう感じなの。
すぐ蒸発しちゃう感じのサザナミですね。
波立ってないのこれね。
あ、相手な感じで皆さん次回のエピソードで会いましょう。
だね、
バイバイ。